皆さんこんにちは。ラジオカフェからのお便りの時間です。今日はスタジオに東京からお客さんをお迎えしております。メディア関係の方はよくご存知なんですけれども、いろいろ活躍をされているアワープラネットテレビの白石さん、スタジオにお迎えしているんですけれども、おはようございます。
おはようございます。
今日は京都でイベントがあります、集会がありまして、お話をいただくということで京都に来ております。昨日見えたんですか、今朝見えたんですか。
昨日のですね、2時頃に京都に来まして。
そうですか、はい、東京とまた京都少し雰囲気が違いますか。
はい、
いい意味でと、
そうですね、
ネガティブな意味でとあるような気がしますが、
はい、はい、そうですね、はい、昨日はですね、実は福島から京都に避難されている方 の、はい、お宅にちょっとお邪魔して、その後ちょっと大学の授業があったんですけれども、
は
い、で今日は講演という感じになります。
そうですか、はいはい、実はね、私昨日は東京にいたんですよ。
逆ですね
逆ですね。それでね、めったにないことだと思って、金曜日ですから昼間と夜会議があったんです。会議の間を抜けて、地下鉄丸の内線で、国会議事堂で下車してみました。
すごかったんじゃないですか。
そうですね、なんか駅の中がもう非常にわさわさしていて、人の行き来が激しくて、それからなんか腰掛けてお友達と待ち合わせしているような人がいっぱいいて、で階段上がって外に出ますとね、人がだーっとね、結構ちゃんと並んでるんですね、歩道の上に。でおまわりさんが、いや この左の方行ってくださいねとか言われて、親切にね、教えてくれたりして、間もなくですから国会を包囲する、大井原発の反対運動だと思うんですが、デモが始まる寸前です。
はい、その住井さんが行かれたのは、毎週金曜日4月からずっと実は東京では官邸の前 で、はい、官邸前アクションというんですけれども、毎週金曜日の夜にですね、みんなが集まってその再稼働を反対する運動が、ずっと、行われていたんですね。で4月5月とそんな人数ではなかったんですけれども、6月に入って、8日の日に、野田さんがその記者会見をして再稼働すると宣言してですね、はい、その以降当時は一番最初40人だったみたいなんですけれども、徐々に膨らんで、4000人、それからその後1万5000人、4万5000人となって、昨日だと主催者発表だと15万人とか、そういうような人数が官邸国会というよりですね、官邸を包囲するっていうような形で、すごい人たちが昨日はもう道路に全部溢れちゃったっていうような状態なんですね。
1年半前 の、 エジプトで起きた時に同じように10人20人でしょぼしょぼして、警察に蹴散らされたりして捕まったりしてたのが、いつの間にか5万になり6万になり10万になり、はい、20万になり、同じペースですね。
そうですね、もう1週間ごとにもう何万人も増えていくっていう形 で、昨日はですね、先週がすごかったものですから、とにかく過去いろんなデモとかがあったと思うんですけれども、もともといろんな大きな団体が呼びかけたり、呼びかけたりっていうのはあったと思うんですけど、とにかく今回はインターネットのツイッターとかフェイスブックを通じて個人がこう呼びかけあって集まるという形で人数が膨らんでいったものですから、とにかくすごいんですね、もう本当にこう生き生きしてるし、それぞれもう子連れの人もいるしっていう感じ で作家のですね、広瀬隆さんが、ぜひこれを、空撮したいというふうに言い出しまして、
空撮ね、はい、それはヘリコプターか、
ヘリコプターでどのぐらい人がいるのか、やっぱり上から見たいっていう、
そうですね、ヘリコプターの絵だったら人数の 大まかなカウントができます ね正確な。
で私たち、市民メディアである、非営利のメディアのアワープラネット TV と、それからIWJ というですね、やはり同じような独立メディアの中継をしている、この2つ、それからフォトガゼット通信というのを出しているですね、ビジュアルジャーナリスト協会という、フォトジャーナリストの人たちと、みんなで協力してヘリに乗ってですね、俳優の山本太郎さんって、この間ずっと、原発問題にいろいろコメントされてます、彼をリポーターにしてですね、官邸 邸の上から上空から、うん、まあ、中継というのを昨日初めて、うん、だからあのお金は寄付なんですね。100万円を一応こう、ね、呼びかけていて、寄付で100万円集めて、うん、まあ、ヘリを飛ばして、うん、中継をあの市民メディアでやってしまうというのを、う
ん、それで山本さんが上空から、はい、ここは官邸上空です、
はい、
左側にあの国会議事堂の屋根が見えますとか、はい、やるわけですか。
そうですね、あの私たちの今ウェブサイトに来ていただけると、うん、まあ、まずあのそれがドーンと今載ってますけれども、うん、あのすごい人ですし、なかなかこう普段見ないような国会の周辺の映像が、かなりその編集されない形でそのまま30分2本載ってるんですけど、6時台と7時台と2回飛ばしてまして、あの結構圧倒されると思います。
そうですか。僕は長い間ね、日本ではどうしてもそのデモっていうのが形骸化してるしね、組織動員だし困ったな、どうしてこう日本はあのヨーロッパとかアメリカのように自然発生的に、あれはまあエジプトのようにですけど、そういう民衆の運動が起きないのかって思ってたんですけど、今伺うともうその通りのことが、それを上回ることが起きてるっていうことですね。
そうですね、あの、うん、本当にそういうふうに思います、うん、だからあの、まあ、各市大きなメディアではね、あの少ししか載ってませんけれども、はい、あの見ていただくと、そのいわゆるその労働組合とか大学とかの組織だったような、うん、あのまあ、旗とかはほとんど見えずに、みんなそれぞれが手作りしたプラカードを持っていて、うん、いろんなところでみんなが勝手にあのすごい素敵なデザインのプラカードを作って持ってきてますんで、うん、
大学生らしい人にも僕すれ違いましたけど、みんなその友達同士が来てるっていう感じですね。
そうですね、
なんかあの、はい、自治会が組織したあの学生の一団じゃなくてね。
あとは一人でいらしてる方とか、うん、会社帰りに立ち寄られる方もとても多くって、うん、その場で友達になるっていうのも非常にあってですね、で今あの、まあ、SNS があるのであのちょっと情報交換して、その後こう友達にが、うん、の輪が広がっていくっていう、うんうん、あのとっても面白い場になってると思うんです。
なんといってもやっぱり今止まっている原発を動かすっていう政府の決定ですね、はい、しかもあの今止まっているのを動かすだけじゃなくて、東電とか電力会社は株主総会でもうはっきり、あの止まっているのはマイナスだから次々に動かすんだっていうのを発言してますよね。
そうですね、うん、なので、まあ、あの実際には明日、うん、夜の9時に大井原発の3号機を、うん、まあ、稼働するということなわけなんですけれども、はい、まあ、あの京都だとピンとこないかもしれませんけれども、うん、まあ、東京ですと、うん、もうとにかくあの東京も例えば国会とか経産省前なんかも汚染してるわけですよね、うん、で、まあ、東日本はほとんどそういう状態の中で、うん、皆さん子育てをしたり日常生活をする中で、うん、やはりあの今回も安全性が普通に確保されてないということもう本当にあの明らかなので、もう本当にあのこれはあの止めたいというのはとっても強いと思います、
まあ、福島の人ももちろんだけど、はい、東京の人もね、そう考えてみれば東京 の, あの一部っていうかかなりの部分に放射能の汚染が検出されてるわけですからね。
そうですね、
あのだから千葉県の柏市とか、
そうです、ね、
たくさんありますね、はい、どっかの下水道から数値が出てきたとかありますね。
そうですね、うん、あのもちろん福島はすごく汚染していますけれども、うん、東京も全域もあのどこも汚染してないところは、まあ、本当になくてですね、うん、あの学校も全部そのグラウンドも、うん、あの計測して除染もですね、千代田区とか文京区でも除染するようなあのエリアになってるんですよね。
だから去年の3月の事故が起きた時にアメリカは80キロ遠く行きなさいと、はい、それからドイツは大阪、はい、大使館を移しましょうということになったんですね、ええ、私たちはちょっと敏感にならなかったですね、そういうことについてはね、うん、まあ大丈夫だろうっていうね、
だからそういう意味では今回ね、うん、あの大井原発っていうのは京都から60キロなんですけれども、うん、はいはい、60キロっていうとですね、福島原発で考えるとちょうど福島市あたりなんですけれども、ここっていうのはもう今はもう本当に高い、まあ、汚染が続いていて、皆さん本当にあの子どもたちなんかも外に出ることができず、うん、まあ、出たとしてもいろんなリスクを抱えながら生活しているものですから、あの、まあ、洗濯物も出す方もいれば、やっぱり1年間以上こう、ね、布団も洗濯物出せないような方も当然いらっしゃるという方で、あの感じなんで、うん、
ここのあたりの最大の問題は琵琶湖にね、
ね、
琵琶湖はすぐそばですから、うん、あそこに必ず流れ込むか降り注ぐかですからね、そしたら水が飲めなくなりますね、
うん、厳しいとこと
ですね、関西全域 京都だけじゃなくて大阪も琵琶湖の水で生きてますからね。
そうですね。だから実際にはあの東京湾の汚染がものすごくって、うん、土壌のあのお出のですね、うん、汚染などはもうあのどんどんどんどん高くなってるというか、うん、あのそういう感じですね。
まあ、NHK のねあの ETV 特集なんかでもその川に、
そうですね、
あの湖に海に汚染が広がってるっていうのを克明に調査してますけどね、うん、メディアはこのそういう運動がガッと広がっていることについてどうですか、白石さんから見て。
そうですね、あの東京には実はあの東京新聞というですね、はい、あの新聞がありまして、まあ、中日資本なんですけれども、はい、そこはあの、まあ、去年のですね、うん、まあ、夏近くなってくらいでしょうか、うん、あの非常に、まあ、積極的に脱原発ということで、うんうん、あのかなり調査報道としてもその安全性の問題とか、はいはい、あの取材していて、うん、まああのちょっと今日手元にはないですけど、多分一面今日ものすごいあの大きく報道してると思うんですけども、やはり他の全国紙っていうのは若干その起きている現実、そのデモとかですね、抗議の大きさに比べると扱いが小さいですし、ましてやテレビっていうのはあの朝日系の報道ステーションは先週からかなりあのしっかりと報道しているんですけれども、
先週のデモを報道したというので、
そうですね、
報道したということが伝えられてますけどね、インターネットでね。
でもね、 NHK なども非常にまあ短い時間ですので、あのもう今東京の
NHK はでもやらなかった、あのここのとこずっとやらなくて、昨日のはちょっとだけ
1分なんか13秒とか
13秒ですか
いう話が出てますけれども、
ちょっとアリバイ作り、あの NHK はとてもいい番組を、ね、流してますけど、 NHK スペシャルや ETV 特集で、うん、なかなかあれですね、あのニュースの番組になるとやっぱり完成ニュースっていう感じがして、なんかニュースを改革してほしいっていうのは僕の強い希望なんですけど、
ね、まあね、あの実際にちょっと NHK の問題に踏み込むと本当に報道と制作っていうか番組制作が、はい、まあ、そもそもあんまりこう、うん、仲が良くないというか交流が薄いもんですから、そういう意味ではやっぱり報道部門というところがちょっと若干その本当に記者クラブというかね、そのあのそういった情報からのソースのものが多くて、一般のまあ民衆の声というか市民のところに降りてきてこう取材をするっていうのがわずかだなと、逆に言うとその ETV のようにあのそちらからこう物事を取材していくっていうものと、こう
調べて問題にしていくのと ね、上から来る情報をやるのとでね、うん、違ってきますね。だから
そういう意味ではあの NHK もいい番組が ある一方で、うん、あの報道のニュース番組に対しての批判っていうのは、うん、東京でもものすごく今はもう強くなっていますよね、う
ん、はい、あの白石さんはあのもちろんこの原発 の空撮なんかもあのプロデューサー的に組織して実現させましたけど、他に何かいろいろなことをやりになってるんじゃないんですか、原発に限らずだけども、原発の問題でもなんか子どもの命を救わなきゃいけないとか。
そうですね、あの、アワープラネット TV ってね、皆さんご存知ない方も多いと思うんですけれども、まあ、2001年から10年間活動していて、もともとそのマスメディアに乗らない、うん、あの情報を光を当てようということで、うん、環境問題とか人権問題とか教育問題とか、まあ、いろいろな分野であの番組は作って配信してきたんですけれども、まあ、今回あの原発事故が起きてからはですね、はい、あのとりわけその子どもの被爆というのをテーマにして、うん、あのずっと取材をしたり、はい、まあ、データ集めたりっていうようなことをあのしているというような感じで、やっぱりなかなかその既存のメディアだとね、おじさん目線っていうか私から見るとそういうふうに見えるんですけれども
すいません、私もおじさんの人であ
の健康なね、はい、あの例えば直ちに影響がないとかいろいろ言いますけれども、はい、あのはっきり言って40代50代60代になってから、うん、あのがんになるっていうのと、やっぱり10代とかね、生まれた赤ちゃんでこう考えるのと全く違うじゃないですか。で、
そういう染色体の分裂なんか非常に活発だから、そうですね、そこへ入り込んでくるって放射能が ね、放射染色体を変形させる、うん、破壊させるっていうことになりますね。
だからまあ子どもの方がね、あの大人よりも4倍リスクがあるとか、胎児だともっとっていうふうに言いますけれども、うんうん、実際に皆さん不安なのやっぱりお子さん抱えているような、うん、あのご家庭だったりと、
皆さんね、そういうご婦人とか、はい、あの中に子供がいる方もいるし、
そうなんですよね。で、まあ、あの、うん、私たちとしてはそのおじさんじゃ、おじさんというかね、あの健康な成人男性っていうのを基本にまあ報道されていることがほとんどなんですけれども、うんうんうん、より、まあ、弱いというか、うん、赤ちゃんだったりに、うん、 ップさんだったりっていうようなところを、まあ、フォーカスしながら何が起きているのかと、あるいはどういうリスクが将来生じる恐れがあるのかということを、まあ、なるべくこう調べて出すというようなことを、まあ、しているというような形です。
はい、それで昨日今日京都に来られたのは、昨日は龍谷大学で、なんか講義授業に、ね、はい、おやりになったんですか。
昨日はあの授業でちょっと、まあ、それは非営利メディア の、 あの、まあ、あのファンドレイジングというか、どういうふうにまあ運営するかっていうような話、
聞きたかったですね。
はい、いやいやいやいや、
はい、ここも非営利メディアですから苦労してますから、はい、
そうなんですよね、はい、日本中そ
で、しかし今日は
今日はですね、はい、あのポスト31時代のメディアとはということで、はい、まあ、一部と二部とありまして、前半はまあ私たちが、10年間取り組んできたことっていうか、小さな声をメディアを作る小さな声を伝えるためにという本をですね、うん、去年の秋に出版してるんですけれど、うん、はい、まあ、それをベースにですね、私たちの取り組みをちょっとお話しした上で、
大きな小沢さんがどうしたとか野田さんがどうしたとかオバマがどうしたじゃなくて、はい、私たちの小さなつぶやきや声をメディアになんとか載せていこうっていうことですか。
そうですね。
それとも自らメディアをもう作っていってしまう、はい、
究極的にやっぱり当事者、うん、しかもその、既存のメディアで十分にその光が当たっていない、うん、分野で一生懸命頑張ってる人、うん、あるいはそこによって傷ついているような人たちが自ら発信できるといいんじゃないかなと思っていて、うんうん、
なるほどね、
その人たちが、まあ、メディアを作ることの大切さとか、はいはい、まあ、それを
参加する
そうですね、はい、でまあ、それをその支援するための仕組み作りが重要だなというふうに私は思っているので、はい、まあ、そういうようなことを書いている本なんですけど、はい、まあ、それをベースにお話をして、はい、ただ今回はですね、まあ、後半の2部の福島の今、うん、福島の子どもたちということで、うんうん、飯野町という福島県のですね、はいはい、町から今京都に避難されているというか、生活されている斉藤優香さんというですね、はい、お母さんなんですけれども、彼女をゲストにお招きして映像などを交えながらですね、はい、まあ、今事故から1年経って福島がどうなっているかっていうような、うんうん、話をしていきたいというふうに思っています。
なるほどね。それ場所は三条の東山いきいき市民活動センターで、はい、開かれる、チラシにそんなふうに出てますね、
はい、時間は15時から17時半っていう、はい、ちょっとなんか変わった時間なんですけれども、ゆっくりめなので、まだまだあれですね、これからゆっくりしても15時には間に合うんじゃないかと、
これは寒波の意味も込めて入場料来られる方に1000円ずついただこうという集会になっています。はい、第1部がメディアを作る小さな声を伝えるために、第2部福島の今福島の子どもたち、白石さんとゲストの斉藤由香さん、はい、福島から京都に来られた方ですけれども、映像なんかを使ったトークがあるということですね。はい、申し込みはファックスをいただいても、ラジオカフェにファックスをいただいても結構ですし、 E メールで、アバプラネットインフォアバプラネット TVORG というのがあるんですが、そこに申し込んでいただいてもいいんですけれども、まあ間に合わなければ直接来ていただければ
、ね、大丈夫だと思います。
誰も断りませんから、どうぞ積極的に参加してきていただいて
そうですね、これはちょっと入場料1000円いただくんですけども、うん、押し付けるようなんですけど、うん、私のそのメディアを作るという本を全員にプレゼントするとか、ぜひ読んでいただきたいなということで、はい、差し上げようというふうに、
本が一冊も、はい、もいただけるんですね
漏れなくついてくるというような形なんですけれども、はいはい、そうなんですよね。で、まあ、ここに実は今日はご存知ですか、津田大輔さんというですね、ツイッターの
ちょっと金髪の、ね、はい、金髪の、はいはい、よく喋る人ね、はい、テレビに時々見ます、まあ、最近、
はい、彼が実はここにお客さんとして遊びに来てくださることにもなっているんですよね、はいはい、なので、ちょっとメディアを作るっていうことを皆さんとこう一緒に考えていけたらいいなというふうには思います。
わかりました。白石さんはいろんな活動をやってますから、もっともっと伺いたいこといっぱいありますけども、今日はとにかく土曜日13時からの集会を皆さんにご案内しようと思って
15時です
15時、はい、ご紹介いたしました。それでは白石さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
駅切手は住井隆夫でした。